5月18日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、蒸し暑いね。
本当ですよね。
日本放送屋上の温度計、今この時点で 22.3 度なんですが、湿度が 92%。
はい、
ねえ、もう玄関開けるとうわ蒸し暑いな今日はという ね感じになっております。まあ急になんか梅雨が来たかなという感じ。まだね、関東地方梅雨入りは発表されてはいないんだよね。
発表されてないんですけどね。でも本当梅雨のようですよね、
もはやね。急にこういうのが来たんで、ちょっと体調気をつけいただければと。でなんかね、昨日あたりも雨が降ったりまた止んでちょっと日が差したりなんてのを繰り返していて、ね、不安定な天気だなと思いながら、夕方はですね、ちょっと子供学童にこう迎えに行くっていう時に、近所歩いてたんですけれども、そしたらスマホをですね、空に向かって掲げてる人がいっぱいいて、なんだ俺と思って私も振り返ってみたら、そこにですね虹がかかってたんですね。やっぱ雨が降ってその後止んで日が差すと、はい、まあそうだなと思ったんですけど、結構ね見事な虹が、夕方6時ぐらいだったかな、もう日の入りの直前ぐらいだったんですけど、結構綺麗な虹があって、で結構みんなね写真撮ってて、私も写真を撮ろうと思ったところで、パッとスマホを見て時計を見たらですね、まずい、あと3分みたいなところだったんでやむなくそれをやめてですね、バーッとこう子供を迎えて、虹が出てると、虹が出てるぞなんて言って行ったんですけど、もはや消えていたっていうね。まあ一瞬のこう儚い感じではあったんですけど、はい、やっぱああいうものを見るとちょっと今見たなみたいなね。
そうですよね。
希望をこう見出すようなね。まあこのコロナ禍でね、あんまりこうなんかちょっと我慢することが多いなっていう中で、こういうこうちっちゃな幸せみたいのをこう見つけていかないとなと思うんですが、まあ巧妙としてね、今言われてるのはワクチンで、もうこれについてもう連日連夜いろんな報道が起こってますが、この番組結構ね当事者の方からメールをやツイッターをいただいておりまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方はですね、ひろくんさんという方がメールで、いただきました。今朝方先ほど5時半頃、所在地は匿名でお願いしますというですね、ワクチンの個別接種を行う医療機関の院長です。まあ院長さんこの時期ね、さすがにこう場所等々特定されるとまずいと、いうのもあるんでしょうが、当地区のワクチン接種マニュアルでは余ったワクチンは破棄するように指示されています。当院には通常の方より重症化しやすい慢性腎不全である透析患者さんが通院してますんで、余ったら64歳未満の透析患者さんに接種したいんですがダメだということです。先日河野ワクチン担当大臣が接種することなく誰にでも接種していいと発言したんで、再度行政に問い合わせてみましたが、やっぱりダメだということでした。他の県では高齢者以外にも接種していいという通知が来ています。破棄はできるだけ避けたいです。これは結局最後は確かに都道府県に運用任されてるっていうところがあるんで、それぞれで判断というところになっているんだろうとは思うんですけれども、なんとかしたいですね。
そうですよね。
本当これなんとかしたいですね。河野大臣のツイッターに直接メンションを出してみると、ひょっとしたらこう打ち返しがあるのかもしれないなと思うんですが、縦割りかこれはっていうですね、非常にこう憤りを感じるメールですしね、同じことを、ひろくんさんも感じていながら、でもこうスキームとしてそれができないのかっていうですね、なんだろうな、県知事に直接出してみたりとかっていうのができないかな。知事さんとかその都道府県のね首長のこう権限に最後はなってくというところで、政治決断だと思うんですけれどもね。ねえ、いやこれはなんとかいい知恵絞れないかなと思うんですが、今日もですね、大規模接種の件に関して、その予約は開始されたけれども、実はダブルで予約ができるんだとかで、これ都道府県のね、ワクチンの接種の状況と、じゃあ照らし合わせをなんでしないんだみたいな、これは話を聞くとですね、照らし合わせをしてしまうと、それやろうとすると住基ネットと接続することになるんで、そうするとサイバー攻撃に非常に弱くなってしまうというようなこともあるんで、極力 く接続しないようにしていると。で、できたらキャンセルになっちゃうんで、重複はやめてくれみたいなね、ことも出ておりまして、システムの不備じゃないかみたいなことが、こう言われてますけれども、もうね、ことここに至っては、なんとか知恵を絞って、こう、解決みたいなことができないかと。それこそですね、もう空振りは覚悟で皆さん集まってくださいねって言って、それこそ、もうキャンセルが出る可能性が高いので、大規模接種会場のですね、脇のところに並んでもらって、その代わり、打てるとは限りませんよと、空振りの可能性高いですよ、でも打ちたい人は集まってくださいねみたいなことを夕方ぐらいにやるとかですね、
キャンセル待ちですよね。
そうそうそうそうそう、それこそね、運転免許を取ろうとした時にですね、はい、どうしてもハンコが欲しい人はキャンセル待ちで待ったじゃないですか。
ああ、そうでしたね。
あれもでも空振り覚悟じゃないですか、みんな。まあワクチンとそれを一緒にしちゃいけないけれども、諸外国ではワクチンチェイサーといってですね、それこそキャンセル待ちを狙ってみたいな人たちが、うん、まあ若者中心に集まってたみたいな話もあるんですが、はい、まあ日本の場合まだそのシステム的に高齢者にしか接種券配られていないみたいなことがあったりもするということも、ありますけれども、なんかね、これそれこそ接種しました表みたいなものとかアプリとかで、代用ができないかとかいろんな知恵を絞れるような気もするんですけれども。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん、6時半過ぎから登場です。まずはアメリカの4月の雇用統計について解説をいただきます。そして7時台ですが、東京オリンピック・パラリンピックについて、政府高官再延期ないと述べるというニュース、それから、モデルナとアストラゼネカの新型コロナワクチンの承認あさってにも判断というニュース、イスラエル・パレスチナ情勢、さらに大手銀行の3月期連結決算について、そして、4月の中国の小売りの売上高が 17.7% 増えたと、まあ、世界経済の話、そこから、解説をいただこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各所入ってまいりました。今日の一面トップは、昨日出た最高裁判所の判決について、であります。建材用のアスベストを石綿で健康被害を受けた元建設労働者らが国と建材メーカーに損害賠償を求めている、建設アスベスト集団訴訟、自公両党のプロジェクトチームが17日国が原告に最大1300万円の和解金を支払うことなどを柱とする救済策を正式に、まとめたということです。高裁判決が出ていて、それに対して、対応をというような、和解に向けた、基本合意を今日にも締結ということで、あります。で、1975年の10月から2004年の9月まで防塵マスクの着用を徹底させるなど対策を取ることを怠っていたということで賠償責任があると。で、これ一人親方と言われるですね、いわゆる一人親方が親方と言われる個人で仕事を受け負っている、方々も含まれると。で、建材メーカーに対してもその使っていたアスベストの製品番号まで特定できなくても大体地域とかでこう絞り込んでいくとこの時期のここで作られたこういうものを使われていただろうねっていうことが、容易に類推ができるということで、これで責任は、証明できるだろうということで、かなり、判断を、高裁の判断を変更するなども含めてですね、被害者に寄り添う形での判断が出たということであります。で、この訴訟をしていた方々がもう一つ求めていたのは、屋外で作業していた方々に関しても、認めるべきだということがあったんですが、これに関しては認めなかったということがありました。ただ屋内で作業していた方に関しては、基本的に一人親方の人たちも含めて、そして、建材メーカーの責任も含めて、認めるという形になり、1300万円とを上限とする給付金、和解金が、出るという形になりました。これ裁判に参加した被害者遺族のみならず、というところであります。今後ですね、この 全体の、ね、救済の枠組みとこういうものがおそらく出てくるんだろうと思いますが、予定としては今日午前、菅総理大臣が、原告団と面会し謝罪をするという見通し、そして、今日の夜に、政府と原告団が和解に向けた基本合意を締結するという流れになるということであります。まあ、特にこれアスベストを作っていた工場での健康被害に関してはすでに、救済の、まあ、枠組みというのはこれも、ね、不十分だというような批判もあるんですが、できておりますけれども、実際にそれを使って作業していた人たちというと、まあ、相当なこれは、人数に及ぶだろうというようなことがありますので、まあね、さわさりながらどこで線引きをするかというのをどこかで作らなきゃならないというのがあるので、まあ、今後もそのボーダー上の人たちに関してというのは、まあ、いろいろな議論があるかもしれませんけれども、こういうことが、ね、出てきたというのは、まあ、一つある意味こう昭和の遺産負の遺産の生産にはなったのかというところであります。ここが気になる今日の一面、読売朝日毎日それから産経と4紙が一面でありました。で、東京新聞はワクチン大規模接種についてオープニングでやったこと、そして、日本経済新聞は海外 IT 活用に規制という、この民間が手掛ける情報通信電力といった重要インフラ14業種に対して、安全保障上のリスクを避ける共通の規制を設けるということであります。まあ、今昨日までですね、日米豪普通での海上での演習だとか、あるいは日米普通での陸上での演習等々、安全保障面では、かなりね、対中国というところで、いろんな手を打ってますけれども、まあ、中国側は長原戦という名前をつけていたり、あるいは混合戦という名前をつけていたりしますが、もうあらゆる次元で、まあ、対峙してくると、まあ、それは経済の面でもそうだし、あるいは、国際法の法律戦でもやるし、まあ、なんであれば倫理だとか国際法だとかも全部金繰り捨ててあらゆる分野でやってくるということがありますんで、まあ、当然この経済の部分でもと。で、重要インフラの中には、金融やクレジットというようなものも入ってるんですけれども、まあ、金融をやっているあるコングロマリットのようなところで、中国からの投資をこう受け入れてみたいな。で、それに対してですね、まあ、経営者の方が何が悪いんだというような開き直ってるというような企業がですね、あったりなんかもしますが、まあ、そういうこうフェーズではもうなくなってきてるのかと、これ安全保障等々の、まあ、専門の人に聞くと、いや本当に経済人の方々っていうのが分かってくれないんですよっていうのをですね、もう本当涙流さんばかりに訴える方もたくさんいらっしゃるんですが、まあその辺の風向きっていうものも変わってきているんだろうと、まあ日本経済新聞がこれを一面に上げてきているというのが何よりも風向きが変わってきていることの証左なのかもしれません。ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、いろいろいただきます。ワクチン予約について、あつこさんは横浜保土ヶ谷の方ですね、おはようございます。横浜市またまたパンクで4時40分で終わったみたいです。スマホで朝9時から昼前まで格闘し結局予約できずでしたと。まあ、おかにもですね、もう家族総出で電話してメールして、あ、メールじゃない、ネットでつなげようとしてみたいな、ことをね、書いてくださる方もたくさんいらっしゃいますが、そうなんですよね。この電話がつながらないって、これね、コールセンターでバイトしたんですけど、確かにこう、待ち子って言ってですね、うん、まあ、待機がこう、ずっとこう、数字で表示されたりなんかして、それがいつまで経っても減らないみたいなことあるんですが、あれって、つながんねえやと、しばらくお待ちくださいって自動音声で、切ってもう一回かけるとですね、一番待機列の後ろにまた並ぶことになっちゃうんで、不愉快なんですが、その、しばらくお待ちくださいって音声をですね、ずっと聞いているなり、スピーカーフォンにして、こう、そこに置いといて、つながるまで待つとかですね、結構こう我慢比べの部分があるんで、あれね、すぐ切っちゃうとダメだっていうのはどうなんだろうな。みんなでも知っててやってんのかな。ね、我慢するしかないっていうのはイライラしますよね。本当ね。
本当ですね。
ラジオ聞きながら待ちましょう、はい、ね。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間はアメリカの4月の雇用統計、アメリカの経済についてですが、今月7日に発表した4月の雇用統計ですが、失業率 6.1% と、前の月より 0.1% 上昇、悪化したという数字が出てきました。これどう見たらいいですか。そうです
ね、市場の予想を大きく、はい、外れて、びっくりしましたけども、中身を精査すると、はい、結論から言うと悪くないと。
悪くないんですね。
悪くないです。まず今年に入っての修正値ですね。前の月の修正値、1月から3月分入れると20万増なんです。
はい、あ、そうなんですか。
そうなんですね。で、もう一つは季節調整。季節調整前の雇用統計見ると100万人なんですね。で、4月というのは季節調整分と季節調整前が大きく、はい、だいたい80万ぐらいの差があるんで、例年通りの、数字になっていると。あと平均需給、これは雇用の需要ですね、はい、を示すが、これ 0.7% 上昇、非常に強い。そういう意味ではで最後に新規失業保険者数、はい、これも、急激に下がってる。で、実はこれ4月末に大きく下がってるんで、雇用統計っていうのはその月の20日ぐらいで切りなんですね。
あ、なるほど。
だからおそらくね、5月の雇用統計は逆に反発すると。だ3月と4月を合わせてみると大体50万40万ぐらいの増なんで、はい、まあ、これが実態じゃないかなというふうに思います。したがって米景気が悪いというふうな解釈は必要ないかなと。
なるほど。これね、伝わった後に、あ、ってことは金融緩和続くだろうから、うん、という連想で株価が上がったりなんかしますよね。
そうですよね。非常に悪いニュースは株価にとっていいニュースという今状態になってますけども、僕は依然インフレ圧力は今後夏に向けて強まっていくということなんで、はい、この雇用統計だけで、はい、金融緩和の引き締めテーパリングですね、が遅れると判断するのはちょっと安易かなというふうに、僕は個人的に8月の、はい、まあ、FOMC というか中央連銀が行うジャクソンホールという会合で、はい、そこでテーパリング、要するに資産改良の縮小を、示唆するんではないかなというふうに注目しております。
そこは世界各国の、まあ、中央銀行の総裁とかが、まあ、集まって会議をするところですよね。
やっぱり世界的にワクチン普及で、まあ、日本は遅れてますけど、はい、欧米は進む中でやっぱり景気圧力が強まっていく、そこにインフレ抑制をしなきゃいけないという議論が出てくるんではないかなというふうに思いますので、ちょっと要注意かなというふうに思いますね。
なるほど。まあ、ここのところ特にアメリカのこの株式相場などは、先々のインフレの予兆みたいなものを感じ取って株が下がったりとかっていうのを繰り返してますよね。
そうなんですね。だから面白いのは景気が非常にいいのに株価がインフレ懸念で下がってきてるっていうところが、今のちょっとバブルというか、はい、ちょっと過度な金融緩和で、押し上げられてしまってる、
はい、
そこだからどっかの時点でちょっと調整しないと、うん、このままいくとどんどんバブル化してしまって、いずれは大きく下落するんで、まあ、その FRB もその辺は、はい、だんだん認識して議論が高まってくるとは思いますね。まあ、いずれにしろ年内には何らかの、はい、資産縮小シグナルが出るでしょうということですね。
まずはアメリカ経済についてを中心にお話をいただきました。今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。コロナ禍で感じていること、困っていること、それぞれのお立場、お仕事で、ご家族のこともぜひメール、ツイッターでお寄せください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。では最初のニュースこちらです。政府高官が東京オリンピック・パラリンピックについて再延期はないと述べる。時事通信によりますと、政府高官は昨日、今年の夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックについて再延期はないと述べ、予定通りの開催を目指す考えを重ねて示しました。これに関し加藤官房長官は昨日の記者会見で、 IOC 国際オリンピック委員会がすでに開催期間を決定済みと指摘した上で、大会関係者が一丸となって準備に取り組んでいる、政府も連携しながら対応していると述べました。まあ、本来ですとバッハ IOC 会長が来日の予定だった期日ということもあって、こういう報道が出たのかというところですが、うん、さあジョセフ・クラフトさん、どうご覧になりますか。
まあ、そうですね、ちょっと今感情論になってる部分があって、非常にちょっと難しい問題、うん、だからバッハさんも訪日を延期したと思うんですけど、やっぱり今の不満不安の気持ちすごくよくわかります。でそれは多分政府 の、 コロナ対応、
はい、
特にワクチン普及が遅れてる、うん、こうした不安とか不満がですね、オリンピックにそのままぶつけられちゃってるのかなと、
はい、
ただオリンピックがダメと言うんであれば、うん、じゃあ今プロ野球はどうなの、うん、イベントはどうなの、こういう問題もあるので、うん、
はい、
総括的に見ていかないといけないというところ、うん、あと一つだけやっぱりこのオリンピックに対する感情というのはこの政府にぶつけていくべきで、とにかくアスリートにこういったことを言ったり圧力かけたりするのはやっぱりちょっと控えていただきたいなというふうに思いますね。
まあ、この辺ね、新庄アナウンサーいろいろ取材を特にパラリンピックに関してはしてますが、どうここのところさ、
はい、
会見でなんかもうハンデ押したようにこのオリンピック賛成ですかみたいなことを聞くよね、アスリートに対して。
そういうところもありましたね。必ずしもみんながそうではないですけれど、やっぱりそういう報道が出た直後っていうのは、まあ、オリンピックパラリンピックに対して、まあ、いろんな意見が出てますけどどうですかみたいな質問が出ることはやっぱりありましたね。
いや、アスリートは困るよね、そんな質問されても、ね、
やっぱりどうコメントしたらいいのかというのは悩まれる選手もいますし、言葉をこう選びながらでも自分の気持ちを伝えるということをこうしているアスリートの方もいらっしゃいますよね。
まあ、選手本人に聞くのはこれジョセフさん酷ですよね。
池江選手とかアスリートのこれまでの血の滲むような努力を考えると、はい、なんとかはしてオリンピックを開催させてあげたいっていう気持ちもあるんで、一概にダメだっていうのもどうなのかなと。ただ一方でそのコロナに対する不安もよくわかりますと、はい、非常に難しい問題だと思いますね。もう少しそこは政府もちょっと、
うん
うん、コロナ対応に対してしっかりリーダーシップ発揮して、
はい、
そこの不安を取り消すということが多分一番重要だと僕は思いますけどね。
これ海外からの反応っていうのが何かこうネガティブな反応ばかりがこう訳されて伝わってきたりなんかしますが、
その辺どうなんですか。おっしゃる通りです。ネガティブな意見だけが国内に伝わるんですけど、海外からすると、
うん、
アメリカとかイギリスとかその海外を見ると何十万人の感染があって、
はい、
何十万人亡くなられてる、それと比べて日本を見ると日本ってすごく大丈夫だよねっていう、国内にいるとね、
はい、
すごく不安はあるんだけど、海外から見るとオリンピックできるんじゃないのっていう雰囲いう意見も多いんですよね。
まあ、なかなかねそういう意見が伝わってこないというところ、
うん、そうなんですよ。だから、まあ、その辺をねやっぱりメディアも公平に両方の意見を取り上げていくって、やっぱりネガティブだけ取り上げると世論がそういうふうに向かっちゃうんで、両方を取り上げていく必要は必要だなと思いますね。
メールやツイッターね、さまざまいただいておりますが、ヨッシーさん、そうだよ、プロ野球はどうなのとか、あとは、プロ野球とは違うというご意見もいただいてますね。セノール、 無造作さんですかね、まあ、あのプロ野球の場合は外から人がそんなに来てないじゃないかという指摘もありました、まあ海外からの出入国と考えるともうこれ海外からお客さんは来ないということが、ね、決まってますよね。
決まってます。で、うん、選手は選手村に隔離されるわけですから、うん、それが出るでワクチンも打ちます、うん、空港で検疫されます。だから選手からまた新たな、まあ、政府がちゃんと、ね、その水際対策をすれば、オリンピックをやったからそこでまた広がるっていうリスクは僕は少ないと思いますね。
まあ、その辺の対策もあんまり報じられてないかもしれないですね。
そうですね。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。モデルナとアストラゼネカの新型コロナワクチンの承認について20日に判断。アメリカのバイオ医薬品企業モデルナとイギリスの製薬大手アストラゼネカの新型コロナウイルスのワクチンについて厚生労働省は承認の可否を判断する専門部会をあさって20日に開くと発表しました。承認が了承されれば厚生労働省は審査を簡略化できる特例承認で対応します。このモデルナ製のワクチンについては大規模接種会場で使うということが発表されております。ワクチンの承認、これ2例目3例目になりますね。
そうですね。まあ、ちょっともうすでにワクチン購入して、
はい、
接種会場でやる予定になっていてそこで今さら承認って意味があるのかなという部分がちょっと一つありますけども、
はい、
あと承認に対するプロセスも、まあ、若干海外よりは時間がかかって、
はい、
だという、まあ、そこはきっちりデータを見て安全性を審査しなきゃいけないんですけども、
はい、
ワクチン接種と同様の問題でやっぱりそのアメリカイギリスとかあと日本と比べてとこの平時対有事の危機感の違いが現れてるかなと、はい、でそれどういう意味かというと、日本は最初にかなりワクチンコロナ感染を抑え込めた、
はい、
まあ、優等生組として成功した。逆にアメリカイギリスは感染が広がって非常に危機感、
はい、
まあ、戦争時みたいに、ね、大きな死者が出てしまった。その危機感が早期のワクチン接種普及につながった、
はい、
もう何でもかんでもとにかくワクチン打つんだと。逆にまだちょっと平時というか危機感が薄い日本ではそうした対応が遅れている。ここにワクチン普及の差が出てしまったのかなというふうに思いますね。
これ今回のこう、ね、ワクチンの接種のもやり方とかも含めて、うん、やっぱこう既存の仕組みっていうのをこう、うん、そのまんまにしていると、
ね、
アメリカの場合はやっぱりいろんなものをすっ飛ばしたりとかっていうのを結構やってますか。
私の知人がですね、はい、この間、この間先月ですけども、ちょっとワクチン予約をしてなくて街を歩いていて、そこ気になって薬局を見て、
はい、
まあ、ダメ元でちょっと入って、ワクチン接種できるって言ったらあできるよって言ってそこで3分で終わったと。
ほう
そういう非常に簡単にできてしまう今
お。
で今アメリカで問題になってるのはワクチン接種するというのではなくて接種を拒む人が今いて、
はい、
遅れてるというところが問題になってるぐらい普及しているということなんで、まあ、イギリスでもね、
はい、
一般人ボランティア雇って、研修してすぐ打てるように、
はい、
やっぱり危機意識が非常に高かったあれだけ被害を出してしまったからもう何でもかんでも取り入れてやると通常より違うやり方。日本はつい最近まで、
はい、
自治体に任せる、でやっとここで自衛隊とか、
はい、
あるいはその歯科医が打って動くように政府がなったんで、まあ、ここから早く普及してくれることを願ってますけどね。
この、まあ、自衛隊、まあ、他国であれば軍隊ということになりますが、うん、軍隊が乗り出してっていうのは、うん、まあ、諸外国でもやってることありますか。
むしろこういうコロナの危機的状況有事の時に軍隊が乗り出すのは当たり前、
はい、
だって軍隊には医療 あの従事者がいっぱいいるわけですよね、そういう専門知識のある人たちもいるわけです、それをそのリソースを使わない手はない。だから今まで日本でも使わなかったっていうのがちょっと残念でしたね、
はい、むしろここまでってい こう急げっていうことであれば積極的に活用していくべきだった、う
ん、だからここはやはり日本が最初に抑え込んで、うん、そのあまりひどいあの結果にならなかったことによって、
はい、
まあ、ちょっと危機意識があまり高まらなかったという、逆にアメリカと違う実態になってしまったっていうのが、まあ、現れたのかなと思います
ね。ワクチン開発一つとっても、まあ、そのお金のかけ方であったりとか、はい、承認のプロセス、うん、アメリカは相当お金も入れたしっていうところありました。
ここもだから危機感ですよね。戦争時と同じ有事の時はもう多額のお金を民間企業に当てて開発に費当て、はい、うん、企業リスクを払拭してとにかく、早く、開発、そして開発したらとにかく早く打つっていう、
はい、
これ日本軍の対応はむしろ平時に近いやり方でやってしまったということの違いですよね。あと、まあ長期的に言うと、はい、やっぱり日本ってこれまでそのワクチン開発にあまり力入れてこなかった。やっぱりに、その安全保障という面からして、
はい、
まあ、今後はそういったワクチン、体制というのも、強化していく課題が出ましたね。
あ、その基礎研究とかそういうところ
に。そういうことです。おっしゃる通りです。非常に基礎研究大事ですね。
では続いてのニュースこちらです。外務省がガザ地区の危険情報を最高のレベル4に引き上げ。外務省はイスラエルとの戦闘が激化するパレスチナのガザ地区とその周辺地域について危険情報を最も高いレベル4の退避勧告を出しました。現地に滞在する日本人邦人に対して退避を促すとともに、渡航はどのような目的であれやめてくださいと呼びかけています。ガザを実効支配するイスラム組織ハマスのロケット弾発射に対してイスラエル軍が空爆を続けているという、これもう1ヶ月以上になりますか。
そうなんですよ。ちょっとここに来て17日の退避渡航禁止、
はい、
もうちょっと遅いのかなと。4月の23日、まあ、4月の12日にラマダンが開催されて、23日に100人の負傷で催涙ガスが使われて警察が入ってくると、
はい、
で25日にはミサイル5発、5月7日には200人負傷、9日にミサイル6発、10日には130発、
はい、
こういう状況。そして10日から16日の間で2900発のミサイルが飛んでる。で、1週間後の17日に、退避というのは、退避というのはちょっと遅かったのかなという感じはしますね。
これ何か気を使ったりとかっていうのがあったんですかね。
まあ、確かにね、ちょっと紛争があったからすぐに退避っていちいちやってたらそれは大変ですので、そこへ慎重に見極めていくということですけども、はい、まあ、やっぱり、ね、国民の命を考えたらちょっと早めの措置でも損傷はなかったのかなと。あともう一点、はい、政府高官で、防衛副大臣が、
はい、
ツイッターで私たちの心はイスラエルと共にあるというツイッター投稿したんですけども、
はい、
こういう投稿は現地にいる日本人にとって危険な行為ですね。要するにハマスあるいは
パレスチナの方、
パレスチナにとって、あ、はい、日本って反パレスチナなんだと、イスラエルと、そうしたら日本人も狙いみたいなことになりかねない、
はい、
やっぱり政府はここは中立な立場で取っていかないと現地に日本人が狙われかねないんで、こういう発言は僕はいかがなものかなというふうに思いますね。
そっか、そこの部分まで意図なくこう不用意な発言をしてしまった可能性があると。
そうなんです。で、まあ、弁明としてはその個人的な意見ですっていうんです、そうしたら私たちの心はって言わずに、はい、私の心はでいいはずなんで、ちょっとこれはやっぱり現職の副大臣としてはちょっと不注意な発言だったんではないかというふうに思いますね。まあ、あともう一つはね、非常にアメリカ人として残念なのは、 バイデン政権の姿勢、うん、消極姿勢、あるいはイスラエル擁護、
うん、
国連でのその、はい、声明、否決、
安保理での、
安保理での、こういった姿勢がより、現地の紛争を助長してしまってるっていうところは非常に残念ですね。やっぱりここは、はい、とりあえず停戦を促すために各国政府も中立な立場から双方に停戦を促すと、まずそこで話し合いをしていけばいいのに、ちょっとそこの海外各国の足並みが乱れていること自体が非常に、はい、問題だと僕は思いますね。
先ほど速報が入ってきまして、バイデン大統領は17日イスラエルのネタニヤフ首相と電話で会談をしまして、パレスチナ側との戦闘に関して停戦を支持するとの立場を伝えました。ホワイトハウスが発表しております。イスラエル側の反応は不明だということです。イスラエルの自衛権は支持するみたいな発言が、発言というか一連報道があったりなんかもしてましたが、まずは停戦をしろというふうにメッセージをここへ来て出してきたということですか。
遅すぎますね。
遅すぎる。
もう全然遅すぎます。当然イスラエルの自衛権は当然ですけども、
はい、
停戦に関しては、双方の命のかかる問題ですから、それを17日に発表すること自体がもうとっくに遅すぎると僕は思いますね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。大手五大銀行の3月期連結決算。五大銀行グループの2021年3月期連結決算が出揃いました。純利益の合計は前の期と比べ 1.6% プラスの2兆275億円と3年ぶりに増益となりました。三菱 UFJ、三井住友みずほ、三井住友トラスト、そしてりそなという5つのグループであります。これは景気のいいニュースなんですか。
やっぱり一見増益でプラスのようなイメージがあるんですけども、
はい、
私がちょっと気にかかったのは、ここでから貸し倒れ引当金などの信用関係費用、これが 2.7 倍計上されてるんですね、
はい、
でこれの意味合い何かというと、金融機関がポストコロナの倒産、それに伴う失業、こういった問題を織り込んでるということですよね、はい、なのでちょっともう特に海外ではワクチン普及でコロナが収束と、日本でもやがてそうなるんではないか、増益でプラスだというちょっと楽観的な面があるんですけども、
はい、
やっぱりその水面下では、痛手をこむった企業が非常に多い、これから倒産が、来る、
はい、
それから政府支援もなくなっていくとなると相当厳しい状況がこれからもあるのか危惧してします、懸念するので、そこはやっぱり政府としても柔軟に、下支え、政策とか、
はい、
対応を、取っていただきたいなというふうに思いますね。
政府がいろいろとこう要請をしても企業を潰すなというところで、無利子無担保でお金を貸すと、いうところをやってました。3月でこれ終わっちゃってるんですね。
そうなんですよね。でここはねちょっとモラルハザードがあって、はい、本来倒産すべき企業が救われて、でやっぱり救わなきゃいけない企業が苦しんでるっていう状況もあるので、やっぱりそこを全員、コロナ禍の時は、とにかく全部下支えするんだっていう政策は僕は間違ってないと思う、これからはやっぱりそのどうしても支えていけない企業が出てくる、でこれに対する、雇用の、
はい、
補助、あるいはインフラの整備、セーフティーネットですね、こういったものが非常に問われてくると思いますので、そこはしっかりした方がいいと思いますね。
今回のこのコロナ その経済的な影響について、その業界業種によってまちまちというか、かなり色が違いますよね。
非常に今回もその まあ、給付金じゃないですけど、あの、はい、補助金、一律じゃなくて、やっぱり業界ごと、あるいは企業の特性によって、もっと柔軟に対応していかなきゃ必要ということ。あと、まあ、これも前回の放送で申し上げたのは、僕は今回のコロナで最大の被害を受けているのが、まあ、女性、特にシングルマザー。
はい、
もうここをもう手厚く、その下支えしてほしいというふうに僕は思いますね。
女性非正規雇用、ね、シングルマザー。本当、まあ、いわゆる社会的な弱者と今までも言われた人たちがより厳しい状況
で、こうやって銀行が予想しているように企業倒産が増えてくると、はい、余計そうした弱者が、さらに負担を被るというか被害を被るで、そこのセーフティーネットはもう重ね重ね、重要だと思いますね。
まあ、その辺も含めての部分で、まあ、予算的にも予備費等々も積んでいるとは思いますけれども、これはまあ必要に応じて補正も必要ということになります。
あの、必要に応じてもうすぐに補正を準備金をね置いといて、すぐに使えるように状況にしておくべきだと僕は思いますね。
まあ、本当苦しんでいるところも多いし、でこの、あの経済の先行き全体としてはどうなんですか。この、あの明るいぞっていう人も中にはいますか。
まあ、もう一点に集約するとワクチンですよね。アメリカの例を見ればもう一目瞭然で、ワクチン、ワクチン普及とともに景気が急回復してる、はい、特にサービス業なので、日本もとにかく今はワクチン普及に全力を努め、それによって経済あの活動も回復してくると思いますので、まずはワクチン。
アメリカの場合って、その高齢者を先にとかってあったんですか、優先順位的に。
あったんですけども、もうあまりにもワクチン接種が早くて、もうすぐにあの高齢者と同時にぐらい、やると。とにかくね、あのこうやって段階的に1年かけてまず高齢者ですとかやってると、結局感染が収まらないですよね。もうとにかくガッとやるというのが大事ですね。
今日のキーワード、大手五大銀行の3月期連結決算、まあ、日本経済についてもお話しいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国の4月の小売売上高 17.7% 増。中国国家統計局が昨日発表した4月の主要経済統計によりますと、消費の動向を示す小売売上高は前の年の同じ月と比べて 17.7% のプラスでした。飲食店の収入などが大幅に増え、自動車や家具、宝飾品などの販売も好調でした。中国のね、この数字プラスというのが出てきました。まあ、世界経済をまたこれね牽引していく形になるんですかね。
ここでやっぱりその、まあ、ワクチン普及ですとかコロナを抑え込んだ国の経済活動と、はい、遅れてる国の経済活動の差が現れたということがまず一つ言えますね。はい、ただこれ日本はそこでは、はい、遅れてますね。でやっぱりそこで今緊急事態宣言で経済活動も抑制されてる、はい、けど、
はい、
中国での、その、まあ、依存度じゃないですけど、中国で、商売してる日本企業非常に多いです。したがって中国経済の増加は日本にとっても非常に直結プラスになる、はい、いいニュースですので、まあ、そこは非常に歓迎すべき点ですよね。
まあ、一方でこの地政学的なところで中国を見ると、うん、その部分では、うん、あのサプライチェーンの見直しとかバイデン政権も打ち出してますよね。今後のこの中国とのビジネスの関係っていうのはどういうスタンス取っていくのがいいんですかね。
まず近年問題になったのはこの経済力というのが、うん、まあ、一つの軍事力と同様に一つの武器になってますよね。中国はそうやって、反中、あるいは中国に対して異議を持ち立てる。オーストラリアがいい例ですけど、はい、まあ、経済力でその叩くという手法を使っている、はい、そこはやっぱり日本企業としても日本政府としても一つのリスクを抱えているわけですよね。だから今後はその安全保障面でアメリカと歩調を合わせる一方、
はい、
どうやってうまく中国と、 付き合っていくんだというところが、まあ、日本の課題というか試される、問題だと思いますけどね。
まあ、今日あたりその重要インフラに関わるところでのこのデータの移管等々も、制限をしていくんだというような話が出たりとか、うん、まあ、ある意味これも中国を念頭に置きながらの話だと思いますけれども、うん、まあ、業種によってはそういうこう縛りもきつくなってくるところっていうのは当然出てきますか。
そうですね。まあ、今回のコロナで一つはっきりしたのはやっぱりサプライチェーンの確保、
はい、
それから同盟国での内での安全保障経済、もうを作っていくっていうことなんで、まあ、これは日本だけじゃなくて各国みんな、やってることですから、はい、まあ、それによって中国が大きく反発するってことはないと思いますけども、やっぱりグローバリゼーションが見直され始めてる、はい、一つのきっかけには間違いないですね。
で、米中交渉を考えると、まあ、アメリカ側は当然政権が交代したので、通商代表等とも変わったと、うん、で中国側も一部報道なんですが、もともと劉鶴さんという、うん、まあ、経済の専門家でブレーンでもあるという副首相の人がやっていたのを、うん、なんか胡春華氏に変えるというような報道が出てますよね、
うん、そうですね。そこははっきりわからないんですけど、いずれにせよ中国政府内でも、その、まあ、なんていうか勢力争いなのか、そこ の、 体制、変更もありますけども、アメリカにおいてもトランプ政権からバイデン政権に変わったけど本質は変わらないですよね。やっぱりそのこのデジタル覇権争い、
はい、
経済力、これに関してはメンバーは変わっても中身は変わらないんで、うん、僕は米中関係が、まあ、大きく変わるというふうには思えないですね。
やはりこう対峙的にというか、
そういうことです。それがもうずっと続く、長期化していくのはもう否めないんじゃないかなというふうに思いますけどね。
まあ、その辺こう日本の中で心配する人の向きはその環境面だとかで、うん、まあ、妥協しちゃうんじゃないのかっていうようなことを言う人もいますが、うん、
まあ、そこは見ていかなきゃいけないですよね。だからやっぱりバイデン政権も、一瞬親中寄りに見せたり今度強硬に寄ったり、
はい、
またちょっと最近ではちょっと中国に寄り添うような発言もしてますので、そこがちょっと軸がまだはっきり見えてこないと、
はい、
というと、ただですね、
はい、
バイデン政権はというかバイデン大統領自身は、うん、中国に対しては融和的と言われてますが、アメリカ世論それから議会はかなり強硬的に反中なので、うん、まあ、政権も心の中では親中としても、
はい、
表向きはとてもじゃないけどそういうところは見せられない、やっぱりこう強硬姿勢というのは貫かなきゃいけないという状況だと思いますけどね。
それはやっぱりこう、まあ、中間選挙を、うん、まあ、近づいてどんどん近づいてきているという中ではなかなか変えられない。
おっしゃる通りです。であと今議会はいろんな、はい、対中法案を今議論して、
はい、
その採決していきますから、まあ、より、対立姿勢というのは、アメリカの対立反中対立姿勢というのは強まっていくでしょうというふうに思いますね。
これ中間選挙終わったら変わるみたいなこともどうですか、ね、
中間選挙の結果によりますね。
あ、なるほど。
基本的にもうバイデン政権4年って言いますけど、
はい、
実態は2年です。中間選挙で負けたら残り2年レームダックですから、
はい、
中国にも相手にされない、国内でも力がない、だからこの中間選挙をとにかく勝つというのが、まあ、はい、史上命題、
政権としては。
そうです。でここでしっかり勝てば、うんうんうん、国内の、なんていうんですかね、力も、その海外にも発信してより中国では本気に向き合っていけるということなんで、まあ、この1年が多分バイデン政権にとっては勝負ですね。
まあ、バイデンさんはその同盟国をまあ連ねつつというやり方、うん、ヨーロッパの国々も最近になってこの東アジア太平洋地域にコミットするようになってきていると、まあ、この辺を日本としてはうまく使っていくべきですか。
うまく使っていくべきなんですけども、はい、この同盟国連携の本当の意味は何なのかというと、 これはもうすでにバイデン政権も掲げてますけど、日本により大きな役割、安全保障の役割を担ってほしいということなんですよ。で、実際に菅総理が、そのアメリカに行って首脳会談をしたときに、
はい、
日本の防衛力を強化しますとコミットをしてるわけですよね。で、それはどういう意味なのかっていう、集団自衛権を拡充するのか、
はい、
ミサイル防衛を強化するのか、
うん、
こういった議論が国内ではあまりされてない。やっぱり今後それは日本としてはどういう役割を、あるいはどういう大きく広げていくのか、
はい、
議論していかなきゃいけない局面に来てる。それが同盟国連携であることも認識しなきゃいけない。いいことでもあるし、
はい、
より日本の責任が増えるんだと、いうことも認識しないといけない。
そのためにこう防衛費を増やすなりというのも議論になるかもしれない。
その議論の一環として一つ の, あの議論ですよね。
これ、まあ、そういうのを増やすためには結局のところ経済力ってものが衰えちゃうとそれもできなくな
る、ね、おっしゃる通りです。経済力イコール軍事力なんで、これはもうアメリカ中国もそうですし、日本もただ単にお金出すんじゃなくて、
はい、
やっぱりこれ自衛隊をどういう役割でそのアメリカと連携していくのか、集団自衛権がどういうふうに適用されるのか、台湾有事の時は日本はどういう役割分担をするのか、
はい、
こういった議論をもっと明確にしていかないと、いざね台湾有事が起きてから議論するのは遅すぎる。今からしないと、いけないとは思いますね。
今からそうやって議論することで、あ、備えがちゃんとあるんだっていうのが抑止力にもなると。
抑止力になりますし、やっぱり対外的に日本はここまではやるけどこれはできないっていうのははっきり示すことで、あ、じゃあそれだったら他の国がそこを補います、フランスがやります、イギリスがやります、オーストラリアでない、曖昧にしてると、
はい、
いざなんかそしたら日本やってくれないんだってなってしまって、非常に、その問題波長、その 連携が壊れるんで、今のうちから日本ははっきりここまではやる、しかしこれはできないというのを明確にした方がいいと思いますね。
中国の、まあ、経済の話から世界経済、そして、まあ、この東アジアどう守るかというところまでお話しいただきました。このコーナーも含めましてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。